小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、カニ、シジミ、カメが登場する昔話でしたね。
そうですね、そうね、いろんな動物が出てくるんだけど、
そうですね、それぞれの特性が生かされていましたよね。
そうなのね、うん、
さて今日は、
今日はね、またカメの話なんだけどね、物言うカメという宮崎県の話なんですね。
はい、
こんな話なんですよ。
はい、
昔々あるところに2人の兄弟がいました。兄さんはお人よしで働き者でしたが貧乏でした。弟は怠け者で悪知恵が働きました。正月も間近になったある日、兄さんは薪を売って正月を迎えようと、なたやわら縄を持って山へ上がっていきました。29日も来たが、なんで年取ろうかいと独り言を言うと、どこからか、そりゃ米よという声が聞こえてきました。え、どっかで何か物言ったっちゃろうかと思って辺りも見回しましたが、誰もいません。そこでもう一度、29日も来たが、なんで年取ろうかいと言ってみると、またそれは米よという声がしました。そこで藪の中をかき分けてみると、一匹の亀がいました。兄さんは、これが物を言ったっちゃろかい、これはいいもんを見つけた、滝もん取りに行くよりか、この亀を武元者のおじさんとこ持ってって、物を言わせて米をもらおうと思いました。兄さんが武元者のおじさんのところへ行って、おじさん、おじさん、今日は珍しいもんを見つけてきたわ、物言う亀じゃが、と言うと、おじさんは、亀が物言うはずがねえが、それはお前なんかの聞き違いじゃねえか、と言いました。兄さんは、いや、確かに物を言うたわ、もし物を言わせたら正月前じゃかい、米をくんない、と言いました。米なら優しいこっちゃかい、はよ亀に物を言わせてみよ。そこで兄さんが亀を庭に置いて、29日も来たが、なんで年取ろかいと言うと、そりゃ米よと亀が言いました。おじさんは驚いて、まあ、こっちこんな珍しいもんな、初めて聞いたわ、約束じゃかい、米をやるわ、と言って米をくれました。兄さんは米をもらって家へ帰りました。弟がこのことを聞きつけて、兄よ兄よ、お前なんか珍しいもん持っちょるげなが、俺にもその亀をちょっと貸さんか、と言って亀を持っていきました。そしておじさんのところへ行って、29日も来たが、なんで年取ろかい、と言いましたが、亀は一向にものを言いません。弟は腹を立てて亀を殺してしまいました。兄さんはいつまでたっても弟が亀を返しに来ないので、弟のところへ行って、弟、弟、おめえはさっきん亀はどげんしたか、と聞きました。弟は、あん亀は俺の言うこと聞かんかったから、殺してあっこん道端に投げちょったが、と言いました。兄さんは泣き泣き亀を持って帰って、いろりの隅の灰の中に埋めて寝ました。夜中にチリンチリン、ガランガランという大きな音がしました。兄さんは、なんか来たっちゃねえとかいと寝床で震えていました。朝起きてみると、いろりの周りに大判小判がたくさん落ちています。よく見ると、あの亀からタケノコのようなものが生え、それが屋根を突き抜け天まで伸びて、天狗の金蔵を突き破っていました。弟がまたそれを聞きつけて、兄よ兄よ、その亀を一晩でいいかい、また貸さんか、と言うと、兄さんは、うん、いや、もうお前には貸さん、お前は亀を殺したりどしたりするからもう貸されん、と言いました。弟は、いや、もうそげなことはせんかい、もう一回貸してくれ、と亀を持って帰り、いろりの隅に植えて寝ました。すると夜中に、ドタドタドサとものすごい音がしました。いや、これは俺んとこは兄の時よりかいいもんが落ちてきてきよる、不定もんが落ちてきた、と弟は喜びました。 ところが朝起きてみると竹の子のようなものが天まで伸びていて、天狗のクソ蔵を突き破って家の中は天狗の木だごろでいっぱいでした、と申すかちんって言って終わるんですけどね。木だごろってクソだそうですけどね。
そうなんですね。
なんだそうですよ。最後すごい終わり方するんだけどね。亀がね口を聞いたって案外あるんですよ、不思議な動物ね亀ってね。亀って昔話ではとても大事な役割するし、浦島太郎がそもそもそうですね、はい、亀の背中に乗ってて、日本人にとってその海に寄ってくる亀ってのは不思議なものなんでしょうね、遠くから来る不思議な存在なのね、だから亀にまつわるこういうね、不思議な話って案外多いです、でこれは割と面白いの、普通っていうか大抵は兄さんの方がずるくて弟の方が正直でっていうのがパターンが多いんで、これ逆なんですよね、お兄さんの方が正直もんで弟の方がずるくて強欲でっていう感じでね、設定はちょっと普通と違いますけどね、まあそれはどっちでもいいんでしょうけどね、亀の話です。亀って不思議な動物じゃないですか、あんな硬い甲羅があって、で物言わないし、で砂の中潜ってったりする、だからこれは日本の話ですけど、ミヒャエル・エンデっていうドイツの作家がいたんですけどね、モモなんかを描いた有名な作家、彼は亀がとても好きだったんですよね、それで亀の物語だからいくつも書いてるし、実際に亀が好きだったみたいね、本当に、黙ってゆっくり動いていくのが好きだって言ってたそうですよ。
そうですか。
なんかこう空想を呼ぶんでね、人間の空想を呼ぶんでしょうね、という亀の話でした。それから同じ亀でね、今度はトンビとの組み合わせがあるんですよ、トンビと亀という、これまた組み合わせがおかしいでしょ、トンビって空飛んでるわけでしょ、で亀は地上張ってるわけでしょ、そういう組み合わせの話なのね、京都の話です。トンビと亀、ある日トンビが空をくるくるっと飛んでいた。亀は地べたや草の中をもやもやもやもや歩いておった。亀が空を見上げて、トンビさんトンビさん、あんたはあっち意味こっち意味して、もう見んところもないほどいろいろ見とるんだろうな。私はこうしてどこを見るでもなしに我が足元しか見とらん。頼むで、私にも一目世の中見せてくれ、と頼んだ。トンビは亀に、ああよし、安いことだ。わしの尻ケツに食らいつけ。わしが世の中を日本中を見せちゃるから。だがな、おめえはわしみたいに羽がないで、口を開けたらおめえは下に落ちてしまう。で必ず口を開けんと、きちっとわしの尻ケツに食らいついとれ、とコンコンと言い含めた。そして亀を尻ケツにひっつけて、空をくるくるっと回りながら、あっち見こっち見見せていた。それを子供らが面白がって、ああ見てみ、トンビの尻ケツに亀が食いついとる、とやかましく囃し立てた。それを見て思わず亀は、お前たちが騒ぐことじゃねえ、と叫んだ。その途端亀は地べたにドボーンと落ちて、亀の甲羅はひび割れてしまった。それで今でも亀の甲羅はひび割れとる、という話なのね。
なるほど。
ね、余計なこと言うなって思わず言っちゃったって。これも面白い話よね、分かりやすいよ ね、
そうですね、
口でくっついてるわけだ、物言ったら落っこちるってのは分かってて、子供にも分かりやすいでしょうね、多分ね、この短い話だし、
きっと絵を描かせたらそのね、
そう、
あの空を飛んでる亀の姿が描かれるで
しょうね、よく分かりますよね、とっても視覚的にもよく分かる話よね、うまいよねこういう話、昔話ね、とってもくっきりとした場面が語られて、
ね、イメージしやすいですね、
しやすいよね、すごくうまいと思うな、こういうとこ見るとね、こう日本人の自然観察というかね、その動物への観察とか植物への、とってもいいですね、とっても細かいとこよく見てるもんだと思って、昔話を語る人ってみんなほとんどおじいちゃんおばあちゃんだったんだけどね、親よりもおじいちゃんおばあちゃん多かった、でそれが自分の長い人生の中で見てきた場面を組み合わせて語るわけでしょ、でそれは子供はそれを聞いて、で大きくなって、それがまた自分の中で空想を持ってね、でまた分かるから、次伝えられるんでしょうね、理解できるからね、だからそういう意味で昔話の伝承ってすごい大事だと思ってるんで、大事な伝承文化財だっていうふうに思ってるんですけどね、
本当ですね、
今度はね沖縄の八重山の話ね、はい、八重山の話いくつかご紹介してるけど、沖縄の南の方のね石垣島とかあっちの方のことですけども、猿の生き肝って話なのね、
はい、
昔竜宮の王様が命に関わる病気になったので家来の魚たちはこれは大変なことになったぞ、どうしたらいいだろうかと話し合いました。一番の家来はミーバイという魚は占い師だからミーバイに占ってもらったらどうかということになって、一番の家来がミーバイのところに行きました。ミーバイって魚の名前です。そして竜宮の王様が病気で今にも死にそうです、何かたたりがあるのでしょうか、どうすれば王様の病気が治るのか占ってくださいと頼みました。そこでミーバイが占ってみると、はい、王様の病気は生きている猿の肝を食べないと治りません、猿の生き肝が薬ですと言いました。それを聞いて竜宮の魚たちは、私たち魚は陸には上がれないから誰が猿を連れてくるかと話し合い、亀は海も歩くし陸にも上がるから亀に行かせようということになりました。一番の家来が、そうか、それじゃあ亀を連れてこいと言い、亀が連れてこられました。他に誰が早いか、猿を竜宮に早く連れてくる者はいないかというと、それなら深が早い、深にも行かせようということになり、深も呼び出されました。一番の家来が、竜宮の王様が病気だ、王様の病気は猿の生き肝を食べないと治らない、お前たちは知恵を絞ってどうにかして猿を生きたまま連れてこいと命令しました。亀と深はすぐに猿の住む島を目指して出発しました。島に近づくと深は亀に、おい亀、お前は島に上がれるから島に上がって猿を何とかして誘い出してきてくれと言いました。亀は島に上がるとすぐに柿の木の上で一生懸命柿を取っている猿を見つけました。亀が、お猿さん、一つあなたにお願いがあって来ましたと言うと、猿は、亀さん何のことですかと言いました。亀が、実は竜宮の王様がぜひあなたを竜宮城へ招待したいというのであなたを連れに参りました、一緒に竜宮城へ行きましょうと言いました。猿が、私は泳げないのにどうやって行くんだいと言うと、亀は、大丈夫です、深を連れてきましたのでお猿さんは深の背中に乗ってください、背中に乗ればすぐに竜宮城へ行けますよと言いました。猿は、そうか、それなら行こうと海に行きました。すると深が待っていました。深は、さあさあお猿さん、私の背中に乗ってくださいと言って、猿が背中に乗ると一目散に海を走っていきました。深と猿は竜宮城の近くまで来るとタコに会いました。タコは猿に、お猿さんかわいそうだねと言いました。猿が、どうしてと聞くと、タコは、竜宮の王様が病気でお猿さんの肝が薬だと言っているから君は竜宮城に行けばすぐに殺されてしまう、だからかわいそうだねと言いました。猿は驚きました。でも猿は知恵があるので、あ、そうなのか、それなら私の肝は向こうの木にぶら下げておいてきたよ、おい深さん、あの肝を持っていかないと何にもならないじゃないか、早く肝を取りに戻らなくちゃ、それ早く戻れ戻れと言いました。深は猿があんまり言うものだから陸に戻っていき、猿を陸に下ろしました。猿は喜んで、うまく騙して命拾いをしたよと言って逃げていきました。深は猿をずっと待っていました。でも待っても待っても猿は来ません。深は、これはしまった、逃げられたとすごすごと竜宮城へ戻っていきました。竜宮城に戻った深は一番の家来に言いました。途中まで猿を背中に乗せてきたのですが、猿が途中で自分の肝は木にぶら下げてあるから取りに戻らなくちゃというので戻って陸にあげたら逃げていってしまいました。誰が猿の生き肝のことを言ったのかと聞くと、深は、はい、タコが言いましたと答えました。一番の家来が、そんなことを言ったら猿は来るもんか、えい、タコを連れてこいと言って大層怒りました。それで深はタコを連れてきました。 魚たちはあんまり尺に触るので、タコを大きな臼に入れてつきました。その頃はタコにも骨があったので、タコの骨はみんな飛び出してしまいました。それでタコは骨がなくなったのだそうです。それをアバサーという魚が見ていて、これはもったいないと言ってタコの骨をみんなもらいました。そしてその骨を体中に針のようにつけたので、アバサーは針千本と呼ばれるような魚になりました。タコは深に、お前があんなことを言うから骨がなくなったじゃないかと言って頭を押さえつけました。それで深の頭は平らになったと言われていますって言って、いろんな魚の、その形の、ね、説明につながっていくんですけどね、複雑な話ですけどね、だけどおかしいですね、猿が肝をね木に干してきたっていうね。
そうですね。どうやって
おかしな空想だと思うけど、これ割と有名な話でね、猿の生き肝と言って、日本中で語られている話なんですよ。
亀も出てきましたね。
亀も出てくるしね、いろんな魚が出てきてね、面白いですね。
はい、
あのね、この話ってね、日本中にあるんですけどね、もともとは仏教の方のお話だったらしいんですね。仏教の方の古い文章にあるという話、それが日本に入って、日本では好まれている、案外ね仏教の話って多いんですよ。
そうなんですか、
ね、その一つです、
今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマにお送りしました、亀が出てくるお話でしたね。
日本の昔話ってね、いろいろ聞いていただいたけども、自分たちの身の回りにいるいろんな動物とかね、それから魚とかね、から場合によっては植物もですね含めて、その身の回りのものを題材にしてね、お話を作ってきてるのね、
だ
から自然と本当に密着したお話だと思うんですよ。
そうですね、
これの他に鶴女房みたいに人間が直接動物とやり取りする話もあるけどね、今回聞いていただいたのは大体は動物たちがいろいろやり取りしてる話ね、それを観察したお話を聞いていただいたのね、
面白かったです、さて来週は、
あのね、そろそろ今年も終わるのでですね、僕としては今年とても大事な年だったと思うんですよ。それで今僕のやってる仕事もまとまってきましてね、なもんですから、ちょっとそういう話を聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。